皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝ねちょっと連休だったり敬老の日のお祝いがあったりで、来られてない方も多いんですけど、逆にね、初めての方来られてたり、カナダからもねチームが、帰ってくることができて、嬉しく思っています。そうはいや、we have less people than usual because of the long weekend and this tomorrow is going to be the celebrating the elder people. So some people are not here today, but we are so happy that some of the people, first timers here, and the team from Canada just came back last week. So we're so happy for that.
今日ですね、この焦点を当てたいと思っているのはこのステファノという人物、今日出てきましたけれども、このステファノという名前がね初めて登場するのが、この前の章6章に出てくるわけですね。先週の説教した箇所に出てきましたその食事の配給係の一人、それがステファノだったわけですね。そしてその選ばれた羊の一人として選ばれた、それがステファノだったわけですね。そしてその人の6章の8節によるとこういうふうに書いてあります。ご一緒にね声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたというふうに書いてありますね。ステファノという人は、別にこの説教者として、正式に任命された人ではありませんでした。あるいは十二弟子の一人でもありませんでした。忠実な一人の羊に過ぎなかった。けれどもなぜかですね、彼は偉大な伝道者になったんです。ただのしもべ、奉仕者に過ぎなかった彼に、一体どこからそのような、ね、福音を大胆に語り継げるような力が与えられたのかということですよね。今日はこのステファノに焦点を当てて、彼の生き様から、3つのポイントで、ね、学んでみたいというふうに思っています。 So we are focusing on Stephen today. His name first appearsin Acts chapter 6. He was one of the deacons who was in charge of distributing the food to widows. We learned in our last week in chapter 6. And according to Acts 6:8, and you speak up, let's read this together. Stephen, a man full of God's grace and power, did great wonders and miraculous signs among the people. While Stephen had not been ordained as a preaching minister, he was not one of the 12 disciples or apostles either. He was just a servant. But out of nowhere, he became a great evangelist.So we wonder where is this power coming from? He was just one of the deacons. So where did this power to proclaim the good news boldly come from? So we want to learn from his way of living this morning.
ステファノの特徴をね、掴んでおきたい3つの特徴。1つ目、それは、ステファノは知恵と聖霊に満たされていた人だったということです。ステファノは知恵と聖霊とに満たされていた人だったということが分かります。6章の5節によると、羊たちが選ばれたというところですけどね。でステファノ、信仰と聖霊とに満ちた人だったというふうに書いてあります。さらに、6章の10節によると、しかし彼が知恵と聖霊とによって語るので、歯が立たなかったというふうにも書いてあります。私たちでも思うかもしれないですよね。いや私は別にステファノみたいじゃないし、ステファノみたいに大胆に福音を語るなんてできません、ね、無理ですっていうふうに私たち思うかもしれません。けれどもイエス様は人にはできないが神にはできるっていうふうに言われたんじゃなかったでしょうかね。 人にはできないが神にはできる。そのためのこの超自然的な力というのはすでに私たちに注がれている、聖霊様によって。ですので私たちがやるべきことは、ただその聖霊様の力をどこまで本気で信じられるかどうかというレベルにかかってくるんだと思います。ですので私たちがその聖霊様への力の信頼あるいは信仰というものを取り戻すときに、私たち本当にこの日本においてもっともっと福音が至るところで広がっていくことということを見ることができるんだろうと思います。聖霊様への力への信仰ということです。 So I'll give you three points about the character of Stephen today. Well, first one, the Stephen was a man filled with the wisdom and the Holy Spirit. Wisdom and the Holy Spirit. According to Acts 6:5, he was chosen as a man of the deacons, a man full of faith and of the Holy Spirit.And in addition, verse 10, but they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. And we might think, hey, I'm not Stephen. I don't have a gift of speaking. I cannot proclaim the good news boldly like Stephen. But didn't Jesus say, with God all things are possible?The supernatural power for that has already given to us by the Holy Spirit. Our part is only to believe in the power of the Holy Spirit. Not believing in our own power, but believe in the power of the Holy Spirit. When we regain faith in the power of the Holy Spirit, I think we can see revival happening in Japan more than ever.And God is ready to do supernatural, wondrous work here. ステファノは大胆に神の言葉を福音を宣言しました。人々の反応はどうだったのか。聖書を見てみると、今日の箇所ですよね。7章54節。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファニに向かって激しりしたというふうに書いてありますね。さらに57節から58節では、人々は大声で叫びながら、叫びながら耳を覆い、ステファノをめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げつけたというふうに書いてありますね。彼らの反応は激怒だった。彼らは大声で叫びながら耳を覆って、耳に痛いことはなんていうの聞きたくないっていう態度ですよね。ステファノを引きずり出して石を投げつけて殺してしまうんですね。当時の社会というのは、ユダヤ社会というのはローマ帝国によって、この支配されていましたので、ローマの許可なしに人を死刑にするなんていうことはありえないんです。できないんです。ですのでこれは明らかな立法違反なわけですけれども、人々はこの人たちは神を冒涜したステファノを、死刑にしたということで、正しいことをした、一歩を守ったということをこう、思っているわけですよね。でもですね、このよく考えてみると、私たちも、そういう私たちもそういうところがあるんではないか。自分の正しさというものを過信してしまって、周りに迷惑をかけておきながらも正しいことをしたなんてね、自己満足に陥ってしまうこと、これは悪いことなんだということが気がつくことができずに自分の思いで突っ走ってしまうこと、誰でもこの罪を指摘されることっていうのはあまりこう心地いい思いというのはしないものですよね。耳が痛い、あまり聞きたくない、できればね。けれども神様はいろんなことを通して私たちの、この心のズレ、罪というものを指摘されるんですね。聖書の御言葉を通して鏡のように跳ね返ってきますよね。聖書の御言葉を通して、あるいは説教を通して、礼拝を通して、様々なことを通して私たちの心のズレ、この罪というものを指摘されます。
私たちがちゃんと自分自身に向き合って自分自身の心を自己吟味してみて、そしてその事実を受け止めていく正直さ、そして謙虚さがあるならば、私たちはそこから成長していくことができます。けれども最初は聞きたくないって言って耳をこう覆ってしまうならば、私たちはあのステファノを殺してしまった人々と同じになってしまうことがある。私たちは耳を塞ぐものではなくて耳を開くものでありたいなというふうに思います。So Stephen proclaimed boldly. So what about the reaction, responses of the people? Well, people's reaction was with rage. They covered their ears and killed Stephen.Well, we often feel uncomfortable when our sin is pointed out. We don't want to listen. But God points out our sins through many things, through the scripture, through preaching, through worship, through other people, through various things. When we examine ourselves humbly, if we are humble enough, we can start growing from there.But if we try to cover our ears, it is the same as the people who killed him, Stephen. Well, so instead of covering our ears, we want to be the ones who open our ears. どんどんいきます。ステファノの特徴2番目。それは、ステファノは天を見上げたということです。ステファノは天を見上げた。ステファノは、彼のことを殺そうとして集まってきた人たちに取り囲まれた時に、彼は天を 見つめたというふうに、今日の箇所7章55節に書いてありました、まあ、ここでもステファノはこの聖霊に満たされていたということがね、表現が取られていることがわかると思うんですけれども、ステファノは天を見上げた人だった。56節ではステファノには、イエス・キリストが神の右に、座っておられるのが見えたというふうにも記されています、ステファノは自分の命を狙う人々に取り囲まれた中で天を見上げてイエス様を見つめて、そしてそこにある助けを仰ぎ見たんですね。問題、私たちはどうでしょうか。私たちはこの小さな試練とかいろんなことが起こるとすぐにうろたえたりする、弱い存在なわけですよね。天を見上げればそこにイエス様がおられて、そこでイエス様が私たちのことを助けてくださるにもかかわらず、そのことをすっかり忘れてしまって、目に見えるもう周りのことばっかり見てしまって、もうすぐにうろたえたり、もう右往左往したり、四苦八苦してしまうっていうところを持ってるじゃないでしょうかね。イエス様は天におられて私たちのことを助けようと待ち構えてくださっておられるということです。ヘブライ人への手紙に次のような言葉がありますね。これヘブライの12章2節、これもご一緒に声に出して読んでみましょう。3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。アーメン。私たちこのステファノのように天を見つめてね、そこにおられるイエス様から目を離さない、目をずっと止め続けること、それが私たちのこの歩みを確かなものにしてくれるんですね。 Number 2, Stephen looked up to the heaven. He was surrounded by the people to kill him, but he was once again saidthat he was filled with the Holy Spirit, right? And also, he looked up to the heaven. And it said that he saw Jesus standing at the right hand of God. So the question is, what about us? When we are in trial, when we are in trouble, when we are in problems, we tend to be easily shaken and get confused by these things.
But if we look up to the heaven, we know that Jesus Christ is listening and waiting for us, but we tend to forget about that and just see the things that we can see around us, and we just struggle, don't we? But Jesus is waiting for us. He's waiting for us to deliver us. Hebrews 12:2, let's read this together. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Amen. As we look away from everything else and fix our eyes and gaze on Jesus Christ, He ensures our path. 3つ目いきます。それはステファノはイエス様の似姿に変えられたということですね。イエス様の似姿に変えられた。イエス様を見つめる信仰というのをずっと続けているうちに、ステファノはその顔形までもイエス様に似たものとなったということなんですね。使徒の6章15節にはステファノがこの議会に呼び出されて、ね、この尋問された時にその顔はさながら天使のように見えたというふうに書いてあります。天使というのはいつも神様のことを見つめて仰いでいますので、その姿形というのに神々しさがあります。ステファノもその信仰によってイエス様のことをずっと見つめながら生きていたので、その顔が天使のように神の栄光、キリストの栄光を映し出すものとなったということなんですね。 The third point, the Stephen was transformedTo be like Jesus. As he spent his life gazing at Jesus Christ, Stephen was transformed to be like Jesus. Acts 6:15 says, Stephen's face was like the face of an angel. The angels are always watching, gazing on God's face, so they look godly.Stephen was also looking up to Jesus' face. With his face reflected God's glory, Christ's glory, like an angel. ステファノはイエス様にいつも目を向けていましたので、その顔形までもがイエス様の栄光を反映するものになっていったんですね。さらにステファノはその姿形だけでなくて、その彼の言葉、そしてその行いをもイエス様のようになっていったということなんですね。こうして比較してみると分かりやすいんですけれども、ステファノは石で打たれながら、この自分に石を投げつけてくる人たちのためにこう祈ったというふうに今日書いてありました。7章6節、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。この言葉どこかで聞いたことないですかね。どこかで聞いたことないですか。はい、イエス様ですよね。イエス様が、十字架上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのか知らないのです、というふうに祈った。その祈りと同じなんですよね。さらにこのイエス様は、息を引き取られるときに、父よ、私の霊を御手に委ねます、というふうに言われましたけれども、ステファノも主イエスよ、私の霊をお受けください、というふうに祈った。ですのでステファノは文字通りイエス様のようなものに変えられたということがここでも分かるかと思います。Stephen was always gazing on Jesus, so his appearance reflected the glory of Jesus Christ. And Stephen became like Christ, not only his appearance, but also his words and his actions. It's easier to see that if we make comparisons. Stephen prayed for the people who are throwing stones at him, Lord, do not hold this sin against them. And you have heard this prayer before by Jesus' word, Father, forgive them, for they know not what they do. And also when Jesus Christ, before he died, he said, Father, into your hands I commit my spirit. And Stephen as well, he said, Lord Jesus, receive my spirit.So Stephen was literally, indeed, transformed to be like Jesus Christ.
皆さん似た者夫婦という言葉を聞いたことがあるでしょうかね。いろいろね、こういろんな夫婦いると思うんですけど、まあ、例えばこの野村監督ね、野村監督似てますよね。まあ、社長さん最近ね亡くなられてしまって野村監督こうなんかねあのずっと悲しみのプロセスの中に今いらっしゃいますけれども、似た者夫婦ね、つまり、夫婦が長年一緒に、この一緒にこう時間を過ごして連れ添って暮らしていくうちにいつの間にかこの同じようなものの考え方同じようなものの見方をするようになってそのうちこの姿形までもが似てくるようになってしまうというね、まあ、そういうことですよね。Have you heard of saying husband and wife are two peas in a pod? You know this couple? He's a very famous man. He used to be the baseball coach for many years. Masacho-san died recently, so he's in the mourning process now, but well-known baseball coach. The idea is the more the husband and wife spend time together, the appearance start to look like, and their way of thinking and seeing things start to look like either, right? あるいは、この犬と飼い主ですよね。これ好きなんですよ。自分たちの家族がアメリカ住んでた時にこのペットショップでこのポスター飾られてたのでね、これおすごいなと思ってるんですけど、ね、まあ、飼っている犬が飼い主に似てくるのか、飼い主の方が飼ってる犬に似てくるのか、まあ、よくわからないですけども、まあ、面白いですよね。そんなこともあるかもしれないですね。So dogs and owners, and we found this poster when we are living in the States, you know, at the pet shop. And we wonder, dog grow to look like the owner, the owner to look like the dog. I have no idea. It's interesting. はい、真面目な話。聖書にも、このような言葉がありますね。3箇所ありますので、一緒に声に出して、これ、声に出して読んでみたいと思います。箴言の27章17節さん。はい。鉄は鉄をもって研磨する。人はその友によって研磨される。ね、お互いに影響し合う。いい意味でも、悪い意味でも、切磋琢磨して、この、向上していくこともあれば、悪い方に引きずられていくこともあるっていう、まあ、その、言葉から。にもなってますけれどもね、あるいは、まあ、これ外典にあたる知ら書という書ですけれども13章1節さん、はい、闇に触れば汚れる、思い上がったものと交われば彼と親しいものとなる、まあ、同じ、ような例えで書かれている箇所ですね。あるいはもう一箇所、知ら書の13章16から17節さん、はい、肉なるものはすべて類をもって群れ集い、人は自分と似たものと親密になる。どうして狼が子羊と共存できようか、罪人と敬虔な人もこれと同じだ。日本のことわざにも、こういう言葉がありますね。種に交われば赤くなる、種に交われば赤くなる。まあ、同じことが、この神様との関係においても言えるということですよね。主と交われば主のようになるということね。主と交われば、主に交われば主のようになる、つまり主と交われば交わるほど私たちは主の似姿に近づいていくんですよ、イエス様と共に時間を過ごせば過ごすほどイエス様の香りを放つようになってくる、イエス様のようになっていくんですよということです。第2コリントの5章18節にズバリそのことが書いてある箇所ですね。第2コリント3章18節、これも声に出してご一緒にどうぞ。はい、私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。アーメン。私たちもイエス様と時間を過ごしてイエス様をずっと見つめている、そのことによって、そして私たちのこの中に働いてくださっている聖霊様の働きですね、聖霊様の働きによってイエス様に似たものと、変えられて作り変えられていくということですね。
So I will give you three verses here. Let's read this together. Proverbs 27:17. As iron sharpens iron, so when man sharpens another, So we are affecting each other, we are impacting each other in a good way or in a bad way. This is from Sirach, from Apocrypha, just for your reference purpose. Sirach 13:1. Let's read this together. Whoever touches pitch gets dirty, and whoever associates with a proud person becomes like him. 16-17 of Sirach 13. Let's read. All living beings associate with their own kind, and people stick close to those like themselves. What does a wolf have in common with a lamb? No more has a sinner with a grouch. There's a proverb, Japanese proverb that is, the more, literally is translating, okay. The more you are around the color of red, you turn to be red. The idea is the more you spend time with the person, you become like that person. So the same thing can be true with the relationship with the Lord. You, the more you are around the Lord Jesus Christ, you turn to be like Christ, right? The more we spend time with Jesus Christ, the more we become like Him. 2 Corinthians 3:18 says so. Let's read this together. And who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. So as we spend more time with Jesus Christ, when we gaze on Jesus Christ and the Holy Spirit works within us, we are transformed to be like Christ. でも、思いませんかね。神様はなんでステファノをもっと長く生かしておかなかったんだろう、ね、もっと彼が長く生きていたらもっとたくさんの人たちがクリスチャンになったんじゃないだろうかな。なんで、こんな風に短命で、死ぬような運命になってしまったんだろう。さらにこのステファノの殉教をきっかけとして、今日の8章の一節の後半にも書いてありますけれども、その日エルサレムの教会に対して激しい迫害が起こり、人々は皆この使徒たち以外を散らされてしまったということが、聖書に書かれてますね。教会の迫害がもう本格化、この日をきっかけにして始まったということなんです。ここで私たちが一つ学べる大きな教訓というのは、私たちにとって本当に大事なことというのは、いつ死ぬかということを我々気にするんです。いつ死ぬか以上にどう死ぬのか、ということの方が切実な問題であるということではないのかなということです。いつ死ぬか以上にどう死ぬのかの方が問題である。ヨハネによる福音書の12章の24節に、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶというふうに書いてあります。ステファノの命は文字通り地に落ちて死んだ一粒の麦の種となったということなんです。そしてその種はやがて豊かな実を結ぶきっかけ、結果となっていくんだということですね。タンポポもね、これ穂がバーッといろんなところに散っていって、その場その場でこう、タンポポとなってまた広がっていく、こういうふうにして、このキリスト教も広まっていきますね。ですので私たちここで言えることというのは、一人の従順な信仰者の生き方、一人の従順な信仰者としての命というものは決して一人で終わるということはない、無駄に終わるということはない。祝福というのは必ずや広がっていくことになるんだということなんです。8章、先ほどの 4節ですね、によると、散っていった人々は御言葉を告げ知らせながら巡り歩いたということが書いてあります。信者たちはこの日をきっかけにして起こった迫害によってエルサレムを追い出されながらも、行く先々で大胆に福音を語り継げていくものになるんですね。おそらくこの信仰者として生きるその生き様というものをステファノから学んだんだと思います。 もちろんそのステファノの姿というのはイエス様のお姿と重なって見えたことだろうと思います。直接イエス様からはイエス様の教え言葉、この愛というものを知ることができなかった人たちも、そのステファノを通してその神様の愛、あるいは生き方、信仰者としての生き方というのをはっきりと学ぶことができたんだと思うんですよね。 What's important is how we die is much more important than when we die. We usually only think of when we die, you know, when I'm gonna die. But what's more, far more important is how we die.It's far more important than when we die. Stephen's life became a kernel of wheat that fell to the ground. Jesus said in John 12:24, Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Stephen's life, well, the seed,fell to the ground, it needs to produce abundant fruit. What we can say is one faithful servant's life cannot finish alone, never finishes alone. That blessings expand without fail. According to Acts 8 verse 4,people are forced to be away, scattered from Jerusalem by great persecutions. But they began to proclaim the good news boldly everywhere. I'm sure they learned how to live as a faithful believer through the object lesson of Stephen. The image of Stephen should be overlapped with the image of Jesus Christ. Even people who didn't know about Jesus' teaching or Jesus' love directly from Jesus,they could clearly learn from how Stephen lived. そして、その、インパクトというものはクリスチャンたちだけではなくて一人の青年の魂を揺さぶることへと発展します。ステファノが殉教した際にそばにある青年が立っていました。その青年とはサウロです。この出来事をきっかけにしてサウロは教会を激しく迫害するリーダー格になっていくわけですけれども、彼の心にはステファノの語った説教とステファノの生き様というものが問いかけていたことだろうと思います。いつもそしてやがて時が来た時に彼は劇的に改心するんです。彼はパウロと名前を改めて世界中にイエス様を大胆に述べ伝えているものへとなっていくんですね。パウロは殉教しましたけれども彼の命は地に落ちた一粒の種となった。やがて種は豊かな実を結ぶ、結果となったということなんですね。When Stephen died, there was a seed that was planted into the heart of a man. There was someone standing by when Stephen was dying. And that was Saul. Saul was there, right there, listening when Stephen was preaching, powerful preaching. And Stephen's words must have pierced his heart. And that seed was planted.And Saul became the great persecutor, but later on, Saul will be saved. And his name was changed to Paul, and he became one of the greatest preachers ever of all time. Even though Stephen died, Paul would take his place and tell the world about Jesus Christ boldly. Stephen, he was martyred, but his life became a kernel of the wheat.And the seed leads to producing abundant fruit many days later. お祈りしたいと思います。Let's pray.神様、今日ステファノの 生き様、また死に様から様々なことを考えさせられ、また学ぶことができてありがとうございます。私たち一人一人、聖霊様が与えられていますが、聖霊様に働いて生き続けない限り、私たち一人の自分の力に頼って生きてしまう、そういう罪性を持っています。どうぞもっともっとあなたを見上げ、あなたに頼り、あなたから与えられている聖霊様という最も大きなギフトを使い、恐れることなくイエス様の素晴らしい不思議な御業を語り継げていくことができるように、一人一人どうぞあなたの聖霊が働きかけてくださいますようにお願いします。また私たちこの一人の信仰者の命、自分たちの人生を振り返るときに、自分の信仰が何になるのかなとか、自分の命がどういうことになるんだろうとか、いろいろ考えてしまうことがあると思いますけれども、一人の信仰者のそのまっすぐな、その従順な生き方というのは決して無駄に終わることがないという、あなたの励ましをありがとうございます。どうぞこのことがこれからの日本の若者たち、次世代にもっともっと広がっていき、また全ての世代を超えて、もっともっとますます日本人の心を捉え、私たちの生き方がまず変えられて、私たちの言動が変えられて、もっともっと日本は明るく元気に生き生きとしたものと、希望を持って平安を持って歩んでいくことができるように、あなたの力を注ぎ込んでくださいますように、今日も今週も送り出してくださいますようにお願いいたします。 God, thanks so much for the life of Stephen. Because of how he lived and how he died, we can learn how we should live as a faithful believer. As you have given us the greatest gift of the Holy Spirit, we tend to forget about His presence, but He lives within us, and He can work within us powerfully when we rely on His Spirit. So not relying on our own power and strength, help us to rely on You more, rely on the power of the Spirit more, so that we can be more ready to proclaim, testify how wonderful You are. And we need your power in this nation. We need you. We Japanese people, well, not only Japanese people, everyone needs you in this nation, especially the power of the world is so strong here. There's so much temptation, so much drinking, so much problems here. But you are changing us. You are changing the Japan nation. Japan, you are changing this nation. So we help us to believe in your power and change us first. Change our actions and words, not only the beliefs, but change our actions and our words so that people can see how wonderful you are, how wonderful your transforming power is, and help us to go out from here with your power. 神様、今週もあなたの守りと、力の注ぎによって生きていくことができるように助けてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。